キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
あなたは歯が痛くなったらどうしますか？おそらく多くの人は歯医者さんに駆け込むのではないかと思います。もちろん定期的にお手入れのために歯医者さんに通うことのできる人はとても素晴らしいと思いますが、多くの方は痛くなってこれは大変だということで歯医者さんに尋ねて、そして痛みを取ってくださいというのではないでしょうか。私も、だいたい2年おきぐらいに歯医者さんに行っています。あまり普段はお世話にならないで済んでいるんですが、だいたい2年ぐらいすると奥歯のところが痛くなってくるわけです。で、歯医者さんに行きますと、だいたいもうやることは分かっているもので、レントゲン取りましょうね。あ、そうそう、いつもの通りレントゲン取るんだな。そしてレントゲンを見ながら先生が説明してくれることも、だいたいもう分かっています。奥のこのところの親知らずが悪さをしていて、これ抜かなきゃダメですよ。あ、それも何度も聞きました。で、とりあえず、痛いのをどうにかしたいので、いうふうに言いますと、そうですか。じゃあ、と言って、痛み止めの薬と、腫れを抑えるための抗生剤を出してくれるわけです。しめしめと思ってそれを持って帰ります。痛み止めを飲みます。そうすると、痛みが引いてきます。抗生物質飲むと、2、3日で腫れも引いてきます。そうすると、だんだん、お薬飲むのも忘れたりするようになって、一週間後に来てくださいねと言われた一週間後にはすっかり良くなっています。さあ、ここが分かれ道です。このままもう一度歯医者さんに行くと、じゃあ、もともと悪いこの親知らずをいつ抜きましょうかねという話になります。痛いから嫌なわけですよね。大変だから嫌なわけです。だからその日も、やっぱりもう行かなくていいかな。だってもう治ったし、大丈夫だから。そう言ってですね、歯医者に行かない。そうするとまた2年ぐらいした時に痛くなるわけですね。で、また歯医者さんに行くと、前と同じことで、そういう風になっていきます。今まで2回か3回繰り返しています。その場しのぎというのは、いつまでもは続かないということを、どこかで私たちは知っていなければいけないわけです。まあ、いつものように痛みが出て、じゃあ今度はと言って抜かなければいけない。それは割といい方のシナリオかもしれませんね。こんなになるまで放っておいてしまってもう大変ですよということにならないとも限らない。こんなんだったら一番初めの時にやっておけばよかったというようなことだってないわけではない。その場しのぎが必ずしも長く続くわけではないし、その場しのぎが必ずしも良い結果をもたらすわけでもない。今日私たちは神様との関係の中で、その場しのぎ、一つのことを覆い隠して何もなかったようにしていくことが必ずしも私たちの歩みに良いものをもたらさないのだということをご一緒に心に留めたいと思います。今日から8月の初めまでのテーマは、神様が私たちに与えてくださろうとしている良き心を受け取るというテーマです。神様が私たちに、私たちを愛するがゆえに与えたいと思っていらっしゃる素晴らしいものがある。それを私たちが受け取って自分のものにする。それは良き 心というふうに言われるものです。テーマソングがあります。今日の最後にも歌いますけれども、雪よりも白くなしたまえ。私たちの心が洗い清められて、雪よりも白くなる。神様はそのことを私たちの祝福のために心から願っていらっしゃる。それを私たちが受け取るためにはどうしたらいいか。雪よりも白くといったときに三つぐらいのイメージを思い浮かべていただくといいと思います。一つは、シミも汚れもないという意味での雪のように白くです。もう一つは、曇りも淀みもないという透明な白さという意味です。もう一つは、光り輝くほどに白くという意味です。そんな私たちの心を神様はお与えになりたいと思っている。私たちは自分の力でそれを手に入れることはできないときに、一体どのようにしてそれを受け取ることになるのだろうか。そのことを今日読んでいただいたサムエル記の第2の11章、来週12章、そしてこのときにダビデが読んだと言われている詩編51編の前半、後半、こうして4週にわたってこのことからを見ていきたいと思います。その中で、神様が私たちに与えたいと心から願っていらっしゃる白く輝く良い心を私たちはどう手に入れていくのか。今日の箇所には、それをとりあえず自分の力でなかったことにして平然と振る舞おうとする力の君、ダビデの姿が出てきます。そのところをご一緒に見ていきましょう。11章の一節からです。11章の一節。年が改まり、王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍とを戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼし、ラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムに留まっていた。このところに出てくるダビデは、前回、前々回、私たちが一緒に見たあの時のダビデとはもう違っています。あの時のダビデは、前の王であるサウルに命を狙われていたダビデでした。しかし、王の息子ヨナタンが自分を助けてかくまってくれて、そして自分は逃げることができた。サウル王は追ってきます。でもそんなサウル王を戦おうとはせずに忠誠を誓い続けたダビデでした。そのサウル王は敵の手によって命を落としていきます。ダビデが代わって王となりました。混乱する王国を統一しました。周辺諸国を治めるようになりました。ここに力あるダビデの王座は揺らがないものになっていました。びくともしないそのダビデの権威、権力がここに明らかになってきます。それで今、年が改まってというのは、長い冬の雨の時期が終わって春になっていくその時という意味です。戦いの季節がやってきます。コンディションの悪い雨の時期には戦えません。天気が良くなってきたこの時、いよいよ戦いの季節になってきます。周辺諸国も軍を出してそれぞれのところに配備します。ダビデも自ら戦いに行くことはもうしなくていいんです。自分たちの命運をかけた一世一代の戦い、そんなことはもうありません。彼の王座は揺らがないものになっていますので、あそこにここの軍を、ここにこの軍を配備して、自分はエルサレムに留まっていました。いささか余裕のある、そんな昼の午後、彼は昼寝から起きて、そして屋上の間を歩いていたというんです。二節、ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。この彼が歩いていた屋上、王宮の屋上です。これは小高い丘の上にあって、そこから自分が治めている一帯を見渡すことのできる王宮の屋上でした。物理的にももちろん見渡すことのできるところでしたけれども、比喩的な意味でもここは権力の象徴でした。 あそこからここまでずーっと一体見渡す限りは、そのダビデの名において治めることができる一体なわけです。これは全部彼のもの。彼が一言発すれば、あそこでもこれが起こり、ここでもこれが起こり、全部自由になるところ。これが私の王国だ。私の領域だ。そう見渡す中に、一人の女性が水浴びをしているのが見える。そしてその姿が非常に美しい。彼は人をやってその人の身元を調べさせます。どんな身元だったか。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻で、エリアムの娘バテシェバではありませんかとの報告を受けた。身元ははっきりしていました。ウリアという人の妻です。どこの誰かわからない。人ではなく、ウリアの妻。はっきりと報告が入ります。だからここで彼は、ああそうなのかと諦めなければいけなかったんです。でも、彼は諦めませんでした。さらに人をやって、彼女を召し入れます。呼び入れます。ここに来る準備をさせて自分のところに呼び寄せたのです。このところで彼は自分の力を使っているわけなんです。普通の人があの人を呼んできてください。何のためにですか？どういう理由ですか？何の権限があって？そうなります。しかし、今、ダビデは、王宮の屋上にいます。権力の象徴のところです。そこから見るところに一人の美しい女性がいます。それは自分の領域の中の一人の女性なんです。自由にできる立場と権力を私が持っているんです。それで人を出会って連れて来い。私のところに来させろ。呼び寄せて、迎え入れて、そしてその女性と寝る。彼は力を使って自分の必要とする欲しいものを自分のものにした。そしてここで驚くべきことは、目を奪われて心を奪われて実際に行動を起こすまでに、なんと短い、なんと小さな隔たりしかないことか。これが私たちの欲と罪との関係です。人によってそれがどういう分野での弱さなのか、脆さなのか、それは違っています。ある人はダビデのように、性的な欲求に非常に弱い、脆いということがあるかもしれません。ある人は物質的なもの、持ち物、所有欲ということについて、思ったことと手が出ることとの、その間が非常に短いという人もあるでしょう。ある人は、名誉、名声、力、権力、それを手に入れるため、というものと実際の行動が直に結びついている人があるでしょう。あなたにとって光りやすい欲は何ですか？あなたにとってここが自分の泣きどころなんだよなと思うような自覚しているところはどこでしょう？欲と罪との間は私たちの想像する以上にほんのわずかの隔たりしかない。そんな中でダビデは自分の力を用いて彼女を自分のものにしたのでした。はっきりとバテシェバのウリアの妻ではありませんかと言われていたにもかかわらず、そうして彼女は自分の家に帰っていきました。それだけであれば一回きりのこと、ダビデ王のひとときの気の迷い、それで話は済むかもしれません。しかし聖書ははっきりと見間違うこともないぐらいはっきりとこのことを記すわけなんです。彼女は月のものの汚れを清めていた、つまり女性の生理が終わってそのことの清めの期間を終える頃、もっととも妊娠しやすい時期に彼女はダビデのところに来て、そしてダビデによって身ごもった。ダビデは 彼女を自分のものとすることができました。力を使って。でも、その過ちの結果はコントロールできなかったんです。そのことでどう結果が降りかかってくるか、それは、本来ならば想像できたはずでしょう。本来ならば立ち止まるはずべきだったことでしょう。でも、彼にはそこは見えなかったし、あるいは見えていても気がつかないふりをしたかったし、そして彼はその結果を引き受けざるを得なくなった。その結果についてはコントロールできなかった。彼女は身ごもりましたと言って人を起こした。さあ、どうしたらいいのでしょうか。彼の一回きりの遊びでは終わらなかった。ダビデはここで、コントロールできない結果に直面したときに、それでもこれをコントロールしようとします。彼は考えて、バテシバの夫であるウリアを戦場から呼び戻します。戦場の様子はどうだ？よくやってきたな。あなたは今日家に帰って、とにかく家族のところに行きなさい。そうしてダビデは、バテシバが身ごもった子供は、ウリアの子供であるとカモフラージュしたかったわけです。ところが、ウリアは家に帰らなかった。その理由がしかも、私の指導者たちも、仲間の戦士たちも、みんな野営で頑張ってるのに、私だけがそんなことをすることができるはずがないじゃないですか。最も忠実な良いしもべの模範解答です。ダビデは、あたかもこの兵士一人を温かく迎えて家族のもとに送り返して素晴らしい愛に満ちた王であるかのように振る舞ってその自分の過ちをカモフラージュしようとしたわけですね。でもウリアは帰らなかった。私は王に仕え人々と同じように自分のすべきことをしなければいけない。憎らしいぐらいにウリアは正しい。なのでダビデは考えます。次の日には酒に酔わせて、やっぱりあなたは自分の家に帰りなさい。自制心を失ったそのウリアが少しは高く外れて家に帰って楽しむように仕向けます。でもそれでもウリアはそこに足を向けない。ダビデはシラフだったんです。飲んでなかったんです。自制心が効いたはずなんで、その中で彼女を迎えました。ウリアは酒を飲んで酔って自制心を失うかに見えて、なお使え続けるしもべの姿でした。なんと対照的な姿でしょう。そしてダビデはウリアが家に帰らないということを見て心を決めます。もうバテシバのところにウリアをやって、生まれてくる子供がウリアとバテシバの間の子供だ、そういうことはやめよう。じゃあどうするか。ウリアに手紙を持たせます。そしてその手紙を戦場の指導者に渡すように。ウリアは何も知らずにその手紙を持って行って、その指導者に渡します。そこにはなんと、ウリアを戦いの最前線に送りなさい。そして他の人たちはみんな引いてきて、ウリアが、戦場で死ぬように仕向けなさいという手紙でした。そのところの責任を持っていたヨアブは果たしてそんなことをしていいのだろうかと戸惑いつつも王の言われたことですから王の力ある命令ですからそうやってウリアを戦場に送りウリアが戦死していきます。戦死していくんですが実際にはこれはダビデによって殺されたわけですね。ダビデが直接手を下すことなく、しかしダビデはウリアを戦場で殺した。ヨアブは恐る恐るウリアが死んだことをダビデ王に使いを持って報告します。そうするとその使いに向かってダビデはこういうふうに言うわけです。聖書めくっていただいて、サムエル記第2の11章の25節。あなたはヨアブにこう言わなければならない。 このことで心配するな。剣はこちらのものもあちらのものも滅ぼすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃してそれを全滅せよ。あなたは彼を力づけなさい。ダビデは報告を受けて、ヨアブにこう言いなさい。このことで心配しなくていい。ウリアを最前線に送って殺したのは、あなたの責任ではない。そもそも戦いというのは、幾人か幾百人か、死ぬ時には死ぬものだ。戦いについて回ることだ。こちらのものもあちらのものも。今回のウリアが死んだのもまたそのうちの一人のことであって、特に気に留めるようなことではないのだ。ダビデは結局そう言ったんです。このウリアの死は、何ら特別なことではなくて、普通のことでよく起こることで、取り立てて騒ぐことのほどでもないのだ。そして、夫の死を痛み悲しむバテシェバ、その門が開けた時に彼女を迎え入れます。妻にします。彼女は子供を産みます。男の子でした。これでダビデの手で、この事態は終わったんです。誰にも何も言わせない状況で、この状況に決着をつけたのでした。もちろん、みんな知っています。この子供はダビデの子供だ。ダビデがバテシェバを夫がいるにもかかわらずに迎えて、そして自分の妻にして産ませた子供だ。みんな知ってるんです。みんな知ってるけれども、王に向かってそれは言うことができない。唯一、そのことを申し立てることができたのは、バテシェバの夫で被害者であるウリアです。しかしウリアは殺された。ダビデはこのたった一人申し立てのできる人を殺した。それによって力を持ってこの状況をすべてねじ伏せて覆い隠して何ら問題のないことなのだと決着をつけた。これでダビデの筋書きの中ではこのことは終わりだったんですね。しかし、聖書はそれを終わりとは書いていないんです。11章の一番最後は、しかし、ダビデの行ったことは、主の御心を損なった。主の御心を損なった。ダビデが力を持ってなかったことにした、覆い隠した、何ら問題がないとしたこの現実に対して、神の御心を損なったのであって、そのままこれが終わるのではないということを告げるわけです。その場しのぎの、このことを終わらせたダビデの力ある技は、しかし、本当にこのことの決着をつけたわけではなかった。その場しのぎは、長くは続かないんです。その場しのぎは本来の事柄がやがて明るみに出てきます。神はこのことを放っておかなかったんです。神が隠れた過ちを放っておかない。そう聞くと私たちは恐ろしいことだ。思いますね。そして自分のうちにあるものを余計何重にも奥の奥に隠して、あの人から先にどうぞ、この人から先にどうぞ。そういう風にして私の番は一番後に、一番奥深くに隠して、神様は何か恐ろしい私の秘められたことを暴き出して裁く、怒っていらっしゃるお方。そんな風に思われるでしょう。でも神様が私たちの秘められたことを放っておかないのは理由があるんです。裁いて滅ぼしたいからではありません。 あなたが奥深くに隠しているものを暴き立てて、どうしてこんなことを隠していたんだと、公衆の面前にさらして、恥ずかしめて、私を裁いて滅ぼそうとしているのではありません。神は、私たちを愛するがゆえに、神は私たちを求めるがゆえに、神様と私たちとの間に何の隔たりも起きたくないゆえに、私たちの秘められたことを放っておかないんです。そのことを扱って、良い正しい心置きない信頼関係を作りたいと願っていらっしゃるんです。私たちの心を雪よりも白い、シミも汚れもない、透明な曇りも汚れもない、光り輝くような神のものとして、私たちの心を整えたいんです。作り変えたいんです。愛するがゆえに、あなたにそういうものになってほしいんです。そのことを願ってやまない神様は、私をそのまま放っておくことをしない。少しこの関係性のことをお話ししたいと思います。私たちは心にやましいことがあるときに、それを覆い隠すときに、そのことを本当は自分は知っているときに、本来あるべき関係を作ることができないということを知っています。一番最初に歯医者さんの話をしました。一番初めに歯が痛くなったとき、私はある歯医者さんに行きました。そして、一週間経って治ったので、ああ、もう行かなくていいやと言って、行きませんでした。二年ぐらいして、また同じところが痛くなりました。その時にも歯医者さんに行きました。でも私は、あの時と同じ歯医者さんには行きませんでした。なぜでしょう。言ったじゃないですか、二年前って言われるに決まっているからです。気まずいからです。だから違う歯医者さんに行きました。この歯医者さん、ちょっと具合が悪いことに、この辺に住んでいるので、また一週間経って行かなかったんですけど、会うんですよね。郵便局のところとかで。そうするとこう、気づかないふりをしながら。その時の私の中での歯医者さんは、もう、恐ろしい人です。私のことを捕まえて、椅子に縛り付けて、口をこじ開けて、歯をグッて抜く、抜きたくて抜きたくて待ってるような、そんなイメージですね。だから私はこの人を避けるわけです。顔が上げられないわけです。何でもない、大丈夫ですよ。いや、もうあれはもうなかったことで、治ってますから。言いたいわけです。そういう関係は、本来の関係ではやっぱりないわけですよね。もしそれを私たちが神様との間にしてしまっているとしたらどうでしょうか。本来は、やましいことがあったり、秘められたことがあって、本当はこのこと取り扱わなきゃいけないことがあるにもかかわらず、そのことを覆い隠してなかったことにして、そして、言葉で神様の御言葉を聞き、口で神様を賛美し、そして神様のための働きをしたり、捧げ物をしたり、ああ、素晴らしい信仰生活を送ってますね。表をそういうふうに見せても、これ以上神様のところに近づいたら、あのこととかこのこととか、いろいろやっぱり、その時になるまで、それは置いといてください。この関係ですよね。距離感ですよね。その神様と私との間に何かが差し挟まった関係ですよね。神様はそれを願われないんです。そのまま放っておくことを私たちを愛するがゆえに、やはりなさらない。来週はダビデがこの現実を直面するそのところを見ていくことになります。ダビデは何に気がつくのでしょう。そして何と答えるのでしょう。神様の前に雪よりも白くというふうに言われる心を得るために彼はどこに立たなければならなくなるのか。 それが来週の続きです。そのことを読む前に今週私たちは、まず自分自身の心の内を神様に探っていただきたいと思うんです。その神様は、決して私を捕まえて、首根っこを捕まえて、強引に神様の痛々しいその仕打ち仕業の中で私たちを痛めつけようとしている、そういう裁きの神様ではありません。本当に必要なことは、今のうちに、ちゃんと扱おうじゃないか、と招いてくださる神様です。ああ、こんなになるまで放っておくんじゃなかった。あの傷口の小さな時に、あの痛みの小さな時に、あの言われた時に、あの時にしておけばよかったと、ずっとずっと先になって後悔しながら痛み、悲しみ、苦しみ、その大きな代償を払うよりも、神様との関係の中で、ふさわしく一つずつ、取り扱っていきたいと願うんです。神様はそういう歩みに私たちを招いています。愛するゆえにです。そんな温かい私たちを見つめ、そして手を差し伸べてくださる神様の姿を思い浮かべながら、私の心を探ってください。その祈りの中で、この一週間を始めて参りましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。